タネラジ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
ケタです。
世の中全部タネでしょ、タネラジ、タネメガネのコーナーでございます。
さあ今回いろいろと特集 ねやってまいりましたけれども、まあね、夏も終わり頃ではありますが、
はいはい、
なんかこれちょっと喋り足りないとか、全裸監督についてとかありますか？
全裸監督については一切何も言いたくないですね。はい、
それ一応、ね、1分で終わらせるけど、もう言及することすら嫌ってこと？
うん、なんかもういいかなって。もう言及すること自体、なんかネットフリックス何も変えるつもりねえしみたいなし、もう何言っても無駄だなと思ったんで、もういいやと思ってます。
なるほど、わかりました。
はい、
まあ、いろんなね、あの考え方があるとは思います。ちなみに六本木で看板がバンバン出てましたけどね。はい、以上です。
らしいですね。うん、うん、なんかいろいろとも問題になってましたよね。
うん。
うん、まあ、ちなみに金はあるんだな。
あのザ・ボーイズ全話見まして。
あ、全話見ましたか。あ、すごい。
まあまあまあ8話とかなんでね。
はい、アマゾンプライム。
そう。いやどうなんだろう。これもきっと、あの、ある視点から見れば、もう問題なんじゃない？多分。
どういう意味ですか？
いや、もうひどいからね。とにかくひどいからね。
でもそのビジュアルの引いて、ビジュアルっていうかそのグロさとか、エロさとかっていうのは別にそれ自体はいいじゃないですか。
まあ、何？その、認知の、範囲がただあの大人の人はいいと思うけど、
うん、
やっぱりこう正義を標榜してる人間が、まあ今見る限りだと、あの性格的にクソであるっていうふうな表現しかされてないから、
うんうん、
あのまあそういうことを思うと、例えば警察権力って、
うん、
クソですってこれどう思います？この言い回し。
でもクソな側面みたいなのは白石和也監督作品なんかで、ね、ちゃんと描かれてますから、別にそう描くこと自体、あと天気の子における警察の無能さね、
まあ、ちょっと
すげえ描き方は新海誠がすんなみたいな、
うんうん、だから権力っていう風なものはまあ揶揄されても致し方ないみたいなところなのかな。
まあそういう描き方をしてもいいし、だって普段のね、なんか通常の時間帯に7時とか9時とかにやってる番組の密着24時みたいなのではちゃんと警察権力はこういうふうに日夜頑張っております敬礼みたいな感じじゃないですか。まあ、別にいろんな言い方でやっていいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、甘んじて受けるっていうふうな仕組みの中にいる人たちっていうのもいるよね。警察とかあと、まあ、政治家とかっていうのは文句言われること込みになってるよね。でもこれはさ、やっぱ歴史がそういうことを培ってきたとも言えるよね、逆に言うと。だってこれがさ、多分明治とかさ、まあ、それこそ昭和の戦中期とかで権力を否定するようなこと言ったら多分めちゃくちゃ怒られたでしょ、
うんうん、
だからそこから、まあ、それこそ GHQ の頃とかアメリカ批判とかできなかったわけですから、だから僕らが、まあ、勝ち取ったというと微妙な感じだけど、でもそういうことがダメだった時代からそういうことが言える時代に移り変わってきたとも言えるよね、一応努力して。
そうですね、うんうんうん、
なんかそのグラデーションが僕らはあんまり今はピンとこないけど、そういうことが言える時代にやっと今いるんだとも言えるわけじゃない。
うんうん、それはありますね。
そしてこれがまた変わる可能性も全然あるってことじゃない。
そうですね、状況によってはね。
そうだからこの時代、
多分中国においてザ・ボーイズ流れないですもんね。
そういう可能性はあるよね。
うん、
まあね、まああれはちょっとアメリカの不正だっていう丸ごとのつかみ方で語られていけばそれはそれでいいのかもしれないけれど、まあ権力が権力で裏側で全部こうね、いろんなものをまあ調整したり、個人的な気持ちでいろんなことを変えてしまうみたいなこととかが象徴的に描かれてるといえば、うん、まあ怒られるものになるかもしれないけれど、
うん、
ただまあ思った以上に正義の話っていうよりかは、なんかこう、なんていうの、個人的遺恨みたいなものの処理の仕方みたいな話に割とこうなっていってるので、物語としては、うんうん、まあ、ある種見やすいっていうか、
うん、
そんなにどでかい問題に切り込んでるわけではないけれど、うんうん、ただ、ストーリーとしてはどうなっていくのかさっぱりわかんない、その、ど展開が毎回続くから、 まあ思ってたような感じではないけど、どうするのかなこれからみたいなことはずっと思いました、
うん
うん、あとまあ一個補足として思うのが、そのまあ、すごい強いキャラクターがね、まあ、スーパーマンと、うん、キャプテンアメリカ合体させたみたいなやつがいるんだけど、
うん、
それがまあ飛行機事故を助けに行こうとして、まあ、バンと入ってきて、でまあ、それはあの、まあハイジャック犯がいるんだけど、それをまあやっつけるわけ、まあ、やっつけ方もひどくても、うん、だいたいビームでビーってやるともう顔がぐじゃんみたいな感じで、そのぐじゃっていうのがひどいなと思ったりするんだけど、でもこれね、このあと機長がなくなってるっていうのがわかるわけ。
え？
で飛行機がもうどうにもならないって話になって、その時にまあなんか敵をやっつけた時にビームでビーってやるから、あの機長の部屋がまあ半分半壊しちゃうわけですよ。
うん、
で、あのもう一人いるあのワンダーウーマン的な女がいて、で助けましょうって言うんだけど、うん、もう無理だな帰ろうみたいな感じになるわけまあここが見どころなんだと思うんだけど、ただね
見どころ、
いやいや、うん、あのこれ飛行機を持ち上げればいいじゃないのって言うわけ。
うん、
いやいや、それはね無理なんだよと、僕が点でこう押したってあの壊れるだけだし無理なんだっていう。
ああ、確かにそうですよね。あれよくね、スーパーマンとかすげえ運んでますけど、
そうそう、
普通にあそこに力入れたらそこがずっと抜けるだけですよね普通はね。
だからさ、いやもちろんなんかへりくつは他に言えるのかもしれないんだけど、確かに敵をやっつけるときにビームみたいなの出したり、あとめちゃくちゃパンチ力が強いやつがお腹叩いたら貫通するじゃん。
うん、
だってそうじゃなかったら単なるボクシングで強い人ぐらいってことでしょ。だからやっぱりリアルだとかなんとか言っても、あのスーパーマンたちの描かれ方ってファンタジーなんだよね完全に。
うん、
で飛行機も助けようと思ってもやっぱり物理法則冷静に考えたら、まあ無理か、まあまあもちろん、じゃ あの上まで飛んでるやつがいるんだからそれこそ無理なんだけど、まあそういうリアリティラインの都合のいい使い方をしてそういうふうなところに持たせてるんだけど、なんかそれがね、なんかちょっとドキッとさせられたっていうか、
うん、
あのもちろんドギつくグロークっていうふうな方向性もあるんだけど、なんかその僕らがあのヒーローに対しての都合いい解釈っていうのは結構広くやってるなっていうか、そういう能力的な面もそうだし、組織とか多分ああいう権力が何の腐敗もなくまとまってるわけないよなって思うと、なんかやっぱね、うん、その辺の描写とか見てるとアイアンマンとかめちゃくちゃ叩かれてるけど全然平気じゃないですかで、まあ僕らはそういうのを、まあなんか仮面ライダーも確かにそんなもんだしなとか思いながら見てんだけど、だけど普通剣で切りゃ一発で死ぬし切れるし痛いしっていうことをオミットして見てるっていうのは、これは不思議だな、うん、僕らってちょっと思うっていうのを、なんかちょっとそのシーンを見てちょっとパッと思いましたからね。
なるほどね。
まあね。
あ、そうだ。ドラマで言うと、はい、なんか今僕ちょっと見始めたのがマインドハンターっていうドラマで、
はい、それネットフリックス？
そうです。ネットフリックスでやっていて、今シーズン2が最近始まったばっかり、最近配信されたばっかりなんですけど。うん、これなんか実在の事件を、今までに起きた事件を扱っていて、これ僕なんで見始めたかっていうと、今週の来週か9月の、うん、8月30日からか、Once Upon a Time in Hollywood っていう映画が公開されるんですけど、うん、そこで描かれるシャロン・テイトさんという女優さんが過去に、まあちょっと宗教がかった団体たちに殺されてしまったっていう事件の犯人チャールズ・マンソンっていうものを、なんかこのマインドハンターの中で描いてるらしいんですよ。
ほう、
なんかそこの話がなんか、描く対象、そこの Once Upon a Time in Hollywood においては、まあ、ハリウッドのね、黎明期における、スター俳優のちょっと凋落と、あとそれと関わってたあのスタントマンとの交流を描いていて、でそこの裏側に実はそのシャロン・テイトっていう人が登場人物として出てくる、そのところを描くらしいので、そこをつなぐ意味でちょっと今の時期、今のタイミングでこのマインドハンター見ておくことによって、 なんか感じられることがあるかなと思って、はい、僕もだからネットフリックスで改めて見始めました、マインドハンター。シーズン1、シーズン2あってめちゃくちゃ長いので、うん、追いつけるかどうか分かんないんですけど、うん、ちょっと、うん、あの、ワンサーポンアタイミンハリウッドを見る人は、ちょっと一緒に見てみようぜというふうに思っております。
そうね。いやー、なるほど。ありがとうございます。まあ、そんなとこかな。
そうっすね、
ちょっとだけいいですか、なんかね、読書会みたいに行ったんですよ。
ほうほう。
で、なんかちょっと改めて思ったんですけど、その、読書会というか、まあ、読んだ本を紹介するみたいなやつなんですけど、
うんうん、
難しいなと思って。
何が？
なんか、これおすすめですっていうのを、
うん、
どう表現したらいいかがね、改めて難しいなと思ってさ。
うんうんうん、
まあね、こういう偽番組でも一応それっぽいことやってますけど、
うん、
なんかこう、まあ、紹介したのは、あの、漫画だったんで、まあ、その漫画の手法とかさ、うん、そういうこととかを喋るわけなんですけど、歴史とか。なんか、そういうこと知ってる人は面白いだろうけど、知らない人は面白いだろうけど、知ってる人は、何それみたいな感じもあるだろうし、だ切り口をどこまで考えたらいいのかなもあるんだけど、うんうん、でもあんま考えすぎてもわけわかんなくなるし、
うんうん、
じゃあ、まあ、なんでこの本を手に取ったかっていう理由を話そうみたいな話すると、ちょっと振りとか長すぎてちょっと違うかなみたいなさ、いろいろ悩むんですよ。だから人にも、
池田さん何進めたんですか、ちなみに。
あのね、手塚治虫の罪と罰ってわかります？
ああ、はいはい、見たことあります。
あの、まあ、ドストエフスキーの罪と罰を漫画化したもので、うん、あの、まあ、文庫で二分冊されてるようなものを、まあ、200ページぐらいで収めてるっていう、まあ、超絶技法っちゃ超絶技法なんですけど、
わかりやすいですね。
まあ、あの、ファウストっていうのが元にあって、その後、うん、まあ、罪と罰なんですけど、まあ、彼すごい好きだったらしくて、まあ、何十回とそれを読んでるらしいんですけど、
うんうんうん
うんうん、まあ、それを紹介しましたね。
うん、反応は、
あの、まあまあ、まあ、あの、
買ったってなりました。その瞬間に買ったって。
うん、まあ、
アマゾン、ポチーンみたいな。
いまいちだったかな。うん、まあ、難しいよね。その
難しいですよね。そうですよ、難しい。そうそう、で、僕がそのね、ライフウェアマガジン、このユニクロの無料だから勧めたって言って手に取る人誰がいるかって話ですからね。
いや、
無料です
ら、まあ、あなたが面白くないって言ってんだから、そんなにも手に取れないと思いますけど。まあ、だから一応ね、その筋としてまず一個あるのは、僕はこの本が面白いんですってことを言葉に出さずにそれを言うってことだよね、一応。
んうん、読書会なのに。
いや、だから読書会の時にこの本最高に面白いんですよっていう風なパターンもあるけど、
うん、
これ良かったんですよって言わないで、うん、あの、あ、これ面白いと思ってんだなってみんなに伝わったら、
うん、
多分読みたくなるじゃん。
でも読書会に持ってきてる時点でこの人これ面白いと思ってんだろうなってみんな思ってません？
うん、いや、みんなは期待してそう聞くじゃない。で、紹介を聞いて、はい、この人はそんなにこの本好きなのかなと思われたら、
うん、
いまいちテンション下がるじゃん。
いや、でもみんな思いません？そう、普通は。
いやいや、だから前提はそうだけど、話を聞いて、はい、あ、この人は本当にこの本が好きなんだなっていうことを納得したら、うん、この本が本当に面白いっておすすめしたことの説得力が増すじゃん。もちろん何にも興味がない本持ってくるわけないんだけど、うん、興味があるって言ってんのに説明がいまいちはっきりしないと、
うんうん、
あ、この人本当に好きなのかなとかさ、
あ、
その好きなんだ
かもしれないけど、逆にそれ気になりません？なんでこの人本当に好きじゃないのにこの本持ってきたんだろう、これは読んでみなきゃって思いません？
うん、いや、ま、あの、それを言ったらあれだよ、あの、元弘克行が怒るよ。俺がしたかったことはこうなんだよ。もしお前が分かんなかったらそれに興味持つんじゃねみたいな。
いや、僕はだから、うん、僕も多分そういう書き方してると思いますよ。
逆に見てみてほし
いっていう。はい。はい。逆に見てみるといいんじゃないかなって。
いや、そこまで俺、あの、ダークなこと言ってるわけじゃないんですけど、まあ、上手に伝えたいなとか、うん、でも、上手に伝えすぎることが決してその本 をなんか読みたくさせることになるわけでもなかったりするから、
そうですね、そうですね。
なんかね、ビブリオバトルなんてのもありましたけど、
うんうんうん、
なんかこう本の魅力をうまく伝える、まあね、こうもうすぐ夏もありますから読書感想文書いてる子どもたちもいっぱいこのラジオ聞いてると思いますけど、なんか改めてこの子どもから大人になって本を紹介することの難しさというか、でもちょっと時々したくなるじゃん、この本見た、せっかく読んだ時にさ、あれ、
うんうんうん、
うん、まあちょっと、いや、そういうことを俺は思ったんで、まあ、ちょっとそういう機会があったがゆえにちょっとドッキリしましたけどね、
うんうんうん、なんか僕読書会やるならば、今ちょっとまあ考えたり具体的に考えたりプランでもあるんですけど、なんかもっとその作品の内容とか一冊の本とか持ってきて、それが好きな人たちや同士が集まってどんどんどんどん深めるその分析とか読み方みたいなものを考えるような会にしたいなと思ってるんですよね。
で、例えばどういう本、タイトル、
例えば、そうだな、具体的に考えてたのは映画とか音楽だったんですけど、本とかだと例えばなんだろうな、最近なんか話題になった本ありますかね、何が話題になったかな、あれあれ、文芸、文芸の韓国フェミニズム号とかで、はい、それをが好きな人たちが集まって、
雑誌ってこと、
雑誌もそうです、書籍でもいいです、小説でも、例えば、最近だと、なんだっけ、いけないか、道尾修介のいけないとかを持ってきて、それぞれが、ここの部分の、このシーンのこの書き方はこういうことを考えたんじゃないかとか、こういうふうな意図を持って書いたんじゃないか、あと、過去作のこういうところからこうつながってるんじゃないかとか、同時代の他のこの作品からのつながりでこういうシーンが用意されてるんじゃないかな、みたいなことを、考えて、僕、そうだ、たまたまなんですけど、先週、片岡義雄さんという小説家の方と、はいはい、江国香織さんという小説家の方が、対談するイベント、トークイベント行ってきて、なんか名手が明かす最高の小説の作り方みたいな話だったんですけど、本当すげえんですよ、やっぱその小説家の人たちって、その内容とかはもちろんすごい細かく考えてるんだけど、一文字のそのこの助詞とか接続詞とか一つ一つの、それがちょっと変わるだけで全然物語として変わってしまうよねみたいなことをおっしゃってて、片岡翔さんとか特にそうらしいんですよ、やっぱり、その絶対に自分の中ではないけど、その意識しないけど、その正解はあると、その言葉としていくつもの選択肢がある中でこれが正解っていうのは絶対にあるから、それを導き出すためにすごい考えるんだみたいなことを、まあ、すごくひょうひょうとした感じで片岡さんらしい感じで話してらっしゃったんですけど、そこまでこう多分 小説だけじゃなくって、いろんな映画とか音楽とかも5分しかないから、そこのここのこの音の作り方とかってすげえ考えたりすると思うんですよね、一音一音とか、そのアレンジとか どういう楽器使うかとか絶対考えたりすると思うんで、そこをまあ、もちろんいろんな言説、そのインタビューとかで解き明かされてるところもありつつも、それ以外で多分漏らしてるところとか、意図的にそれを発しない、読者の方に聞き取ってほしいとか読み取ってほしいと思っているところとかもあると思うんで、そういうところをこう細かくこうファン同士でこう深掘りしていくような回をちょっとこれからやっていこうかなと思ってるんですよね。
なんかでもそういうのどっかでやってそうだからね、参加してもらいたいですね、好きなものがあったら、
そうそう、
なんか岩崎さんのその好きなものに対して興奮して喋るっていう姿がなかなかね、このラジオでもあんまり見たことがないので、そういう姿見てみたいですね。
時々出るでしょ、時々あると思います、先週も多分あったと思います、多分種眼鏡の時間にあったと思います、先週
あったっけ、なんだっけ、
なんかについて話すときにすごいこうなるモードあるんですよね。
そうか、ちょっと俺がそれを拾いきってないのか、もしくは捨ててるのかそうか、まあでも好きなものを聞きとして喋るっていうのは俺はすごく見たいけど、自分のことを思うとなんか結構難しいなと思っちゃうね。
なんかね、対立しかねないんですよ、そこら辺って、意見が対立しかねないから、そこら辺をいかにしてね、
なんか俺言える自信がないんだよね、対立っていうのもあるかもしれないけど、なんか言葉にできないっていうか、なんかいいものはいいじゃんって、急に好きなものになるといつものなんか偉そうに語ってる語り口が失われて、いいと思うんですみたいな、
ちょっとでも否定されたらうーってなっちゃうから、
そう、なんかね、 言葉がね言えなくなっちゃう。だから程よく物事と距離を取っていないと喋れないっていう人より好きなものを饒舌に語れるって人の方がなんか俺は、うん、まあ無論めんどくさいとかあるのかもしれないけど、なんかちょっとそういう人の方がね魅力的に映るから、そういうのをちょっと見てみたいね、うん、なんかね。
特にまあアフターシックスジャンクションに出てくる人とかね、みんな僕みたいに熱っぽくならないですごく丁寧に説明してすごいなと思いますんで、ぜひアフターシックスジャンクションというねテレビじゃない TBS ラジオで、毎日平日18時から21時にやってる番組でね、ぜひ聞いていただきたいなと思いますけれども、
もうはい、わかりました、終わりです、はい。ということで、あ、夏のエンディング曲ちょっとかけましょうよ、
はい、あ、そうです。でもタネラジは何で聞きますか、あ、この後いきますかね、じゃあね、うん、はい、夏のエンディング曲、そうだな、僕いきますか、
はい、お願いします。
僕じゃああとオープニングで池田さんにこう失笑された、森山直太朗さんのね、夏の終わり、
オープニングっていうかラジオオンエア載ってないやつだからそんな恥を自ら書く必要ないんでは
い、はい、紹介された、あ、毎年ね夏になるとちょっと聞きたくなる、夏が終わるとね聴きたくなる一曲でございますので、ね、こちらは YouTube でね、ライブバージョンがあるそうなので、はい、そちらをぜひ聴いていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
タネラジは何で聴けますか、
はい、はい、タネラジは、公式ウェブサイト、それからノート、あとポッドキャストでも登録いただければお聞きいただくことが可能ですので。
と、公式サイトがリニューアルしたんですか。
リニューアルはしてないです、ちょっとトラブルがあって、なんか見えづらくなったりもしてたんですけども、
なんかちょっと過去の配信分とか流してたりしません。
あ、今ちょっとね更新のテストをしてまして、
はい、
クソ業務放送になりますけど、なんか今、は
い、
ポッドキャストでやって
るから、いやでも事情わかんないといきなり小沢翔一の放送とか出てきたから何だろうと思うと思うんで、
あ、いや、まあ、まあ、また更新しますけどね、
はい、
なんか今までポッドキャストの仕組みを使って更新したからアドレスがこう日本語になってたんですけど、
うんうん、
それをちょっと英語で文字化けとかしないようにしたいなというのが、うんうん、まあ今考えてる。
それまあリスナーさんにとってはそのシェアするときの URL がちょっとなんか文字化けした感じになるっていうだけですよね。今のところツイッターとかだとノートのリンク貼ってるから、あ、特にはあれですもんね、問題ないですもんね。
そう、完全に業務連絡ですけど、ウェブサイト、ツイッターの方では今は、ノートの URL 出してるので、まあ、そういう違いがありますかね。
うん、うん、はい、まあでも公式サイトの URL が変わるかもしれないと。で、最近の
その変わらないですよ。
変わらないですか。
過去のものについては調整があるかもしれないけど、まあとりあえず今はウェブ公式サイト自体は変わらないよね。
なるほど。じゃあ皆さんが思っていた、いきなりなんで過去の配信を流し始めたんだろうっていうのは、そういう事情があったということで、
まあ、そんなに思わないと思いますけどね。
いやいや、どっか気になってますって毎日のようにこうチェックしてくださってるから、なんだこれだといきなり思ったと思うので、
まあ、はい、まあ、そういう方がいらしたらもう本当にね、
解明されて、
はい、まあ、一応ね、さくらももこさんがお亡くなりになられて1年が経ちましたっていうことも、
1年なんですね、
はい、まあ、ちょうど1年前の、ね、ニュースということで、ちょっと、
あ、いいじゃないですか。じゃあフェイスブックみたいに1年前の投稿みたいなのをどんどん出していただいて、
まあね、そのなんかちょっと掘り下げられる価値のあるものは、まあ、そうやって掘り下げてもいいかなと思いますけどね、うん、
もう3年やってますからね、はい、
ね、長いですよね。
長いです、
はい、ということで、終わりましょう。
はい、
はい、ということで、森山直太朗さんの夏の終わり、夏の終わり違う、
はい、あってます、
はい、を聞きながら、お別れです。皆さんも最後の夏をお楽しみいただければと思います。それではまた、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ